第三章、長崎への旅。1、再会の交友。明和4年1767年、積水は間もなく50歳になろうとしていた。人生50年、すでに人生を終えていたとしても、不思議ではない年齢。しかし、肝心の地図は、京都以西の情報が足りず、日本地図と呼ぶには程遠い状態だった。旅に出て、情報収集と検証を行えば、作業も格段に進む。だが、それだけの旅費を用意することもできない。いや、たとえ用意できたとしても、旅の許可を得られないかもしれない。思いだけは募る。いろいろと方策を考えあぐねては、苦悩の日々を重ねていたある日、元順にしては珍しく、会心の笑みを漏らしながら訪ねてきた。積水、磯原村の船員の話を知ってるか？いえ。一昨年、船頭の佐平太が銚子まで米を届けた帰り、暴風にあった話だ。その話なら聞いたことがあります。まだ働き盛りだというのに。早がってんするな。佐平太は生きておる。生きていたのですか。それはよかった。彼らは清国、中国の商船に助けられ、長崎まで送り届けてもらったそうだ。近々、佐平太たちを引き取るため、庄屋の野口家が水戸藩の役人に付き従い、長崎まで行くことになるらしいぞ。まさに千載一遇の好機。二人の認識は一致した。しかし、この件に全く関係のない積水が、どうやって同行の許しを得るのか。頭を悩ませながらも、その目を輝かせる元順と積水。藩の取り決めを覆すには、権力の後ろ盾が必要じゃな。取り急ぎ、南慶先生と蘭慶殿に手紙を書いてみます。積水から手紙を受け取った南慶と蘭慶。この機会を逃してはならぬと、必死になって重臣たちの説得に当たった。積水は儒学を学び、漢詩にも長けている。さらには藩主から褒美を賜ったという実績もある。もはや重臣たちにとって反対する理由など何もなかった。明和4年1767年9月28日、待望の長崎へと出発する日。昨年誕生した初孫を腕に抱きながら別れを惜しむ積水。26歳となった藤八郎に家長としての役目を任せ、地図作りに専念できることが目尻のしわを一層深くさせていた。一方、長旅の帰りを待つ身のお順、今回の旅は役人と一緒であり、盗賊や追いはぎに襲われる心配をしなくても済む。それだけでも心は軽くなっていたのだが、残る気がかりは道中の健康管理だけであった。くれぐれも生水を飲んではいけませんよ。できるだけ早く風呂に入るようにしてください。そうしないと汚れた風呂に入ることになってしまいますからね。わかっておる。まるで子供にでも言い聞かせるような話ぶりに、同行する者たちの表情もほころぶ。今回の同行者は、長久保中高、磯原村の船商屋、野口又一。中高は積水と同じく、高学の青年であり、文才にも秀でていた。また、書の才もあったことから、何かと目をかけており、今回も助手として同行させることにしたのだ。こうして積水と中高は憧れの地長崎を目指し、 意気揚々と旅立っていったのである。うるう9月1日、うるう年は月が一つ多く、9月、うるう9月、10月となる。積水たちは二人の軍吏、役人、小林半兵衛、片田武兵衛と水戸で合流。3日の午後には江戸小石川の水戸藩邸へと到着。積水たち3人は春日町の大黒屋長右衛門の旅館で、お目付け役の鳥羽利左衛門、坂部伊助の準備が整うのを待つこととなった。うるう9月5日午前4時、お目付け役の屋敷では乗り物2つ、槍2本、はさみ箱2本、乗り荷2打、小荷打2匹、総勢21人の行列が整えられ、いよいよ長崎に向けて動き出した。大名行列に比べれば随分と小さな規模ではあるが、街道の端々では大勢の人々が平伏している。その様子を見た又一は、自分が偉くなったかのような錯覚を覚え、無意識のうちに大手を振って歩き出す。積水も初めて味わう優越感にまんざら悪い気もしなかったのだが、やがて優越感は違和感へと変わってゆく。人間の慢心に救うもの、それが権力の本質。自らを律する強い意志がなければ、権力という甘い毒に害されてしまう。だから人の上に立つ者には儒学が必要なのか。権力者には徳がなければならない。頭では理解できていても、実際に行列の中に身を置くことがなければ、権力者の本当の心を理解することはできなかった。もし彼らの心理を知らずに儒学を講じていれば、机上の空論をかざしていたのかもしれない。こうしてみると、自己修練の場は至るところにあるものであり、どれだけ年を重ねようとも、それに気づけるだけの感性を持つことが重要なのである。